第7のお話、雪の女王のお城での出来事とその後のお話。雪の女王のお城は、激しく吹きたまる雪がそのまま壁になり、窓や戸口は身を切るような風でできていました。そこには100以上の広間が順に並んでいました。それはみんな雪の吹きたまったものでした。一番大きな広間は何マイルにもわたっていました。強いオーロラがこの広間をも照らしていて、それはただもう馬鹿大きくガランとしていて、いかにも氷のように冷たくギラギラして見えました。楽しみというもののまるでないところでした。嵐が音楽を奏でて、ホッキョクグマが後足で立ち上がって、気取って踊るダンスの回も見られません。若い白狐の貴婦人の間に、ささやかなお茶の会が開かれることもありません。雪の女王の広間は、ただもうがらんとしてだだっ広く、そして寒いばかりでした。オーロラの燃えるのは、まことに規則正しいので、いつが一番高いか、いつが一番低いか、はっきり見ることができました。この果てしなく大きながらんとした雪の広間の真ん中に、何千万という数のかけらに割れて凍った湖がありました。割れたかけらは一つ一つ同じ形をして、これが集まって立派な美術品になっていました。この湖の真ん中にお城にいるとき、雪の女王は座っていました。そして自分は理性の鏡の中に座っているのだ。この鏡ほどのものは世界中探してもないと言っていました。貝はここにいて、寒さのため真っ青にというよりは薄黒くなっていました。それでいて貝は寒さを感じませんでした。というよりは雪の女王が接吻して貝の体から寒さを吸い取ってしまったからです。そして貝の心臓は氷のようになっていました。貝は平らないくまいかの薄い氷の板をあっちこっちから運んできて、いろいろにそれを組み合わせて何か作ろうとしていました。まるで私たちが難しい漢字を組み合わせるようでした。貝もこの上なく手の込んだ見事な形を作り上げました。それは氷の知恵遊びでした。貝の目には、これらのものの形はこの上なく立派な、この世の中で一番大切なもののように見えました。それは貝の目に刺さった鏡のかけらのせいでした。貝は形で一つの言葉を書き表そうと思って、残らずの氷の板を並べてみましたが、自分が表したいと思う言葉、すなわち永遠という言葉をどうしても作り出すことはできませんでした。でも女王は言っていました。もしお前にその形を作ることがわかれば、体も自由になるよ。そうしたら私は世界全体と新しいソリグツを一足あげよう。けれども貝にはそれができませんでした。これから私は暖かい国をざっと一回りしてこよう、と雪の女王は言いました。ついでにそこの黒鍋を覗いてくる。黒鍋というのはエドナとかベスビオとかいろんな名の火を吐く山のことでした。私は少しばかりそれを白くしてやろう。ブドウやレモンを美味しくするためにいいそうだから。こう言って雪の女王は飛んで行ってしまいました。そして貝はたった一人ぼっちで何マイルという広さのある氷の大広間の中で氷の板を見つめてじっと考え込んでいました。もうこちこちになってお腹の中の氷がみしりみしり言うかと思うほどじっと動かずにいました。それを見たら種も貝は凍りついたなり死んでしまったのだと思ったかもしれません。ちょうどその時、ゲルダは大きな門を通ってその大広間に入ってきました。そこには身を切るような風が吹きすさんでいましたが、ゲルダが夕べのお祈りをあげると、 眠ったように静かになってしまいました。そしてゲルダはいくつもいくつも寒いガランとした広間を抜けて、とうとう貝を見つけました。ゲルダは貝を覚えていました。で、いきなり貝の首筋に飛びついてしっかり抱きしめながら、貝、好きな貝、ああ、私とうとう見つけたわ、と叫びました。けれども貝は身揺るぎもしずに、じっとシャチホコバッタなり冷たくなっていました。そこでゲルダは熱い涙を流して泣きました。それは貝の胸の上に落ちて、心臓の中にまで染み込んでいきました。そこに溜まった氷を溶かして、心臓の中の鏡のかけらをなくなしてしまいました。貝はゲルダを見ました。ゲルダは歌いました。バラの花、咲きては散りぬ、幼子エス、やがて青がん。すると貝はわっと泣き出しました。貝があまりひどく泣いたものですから、ガラスのトゲが目からポロリと抜け出てしまいました。すると貝はゲルダがわかりました。そして大喜びで声を上げました。やあ、ゲルダちゃん、好きなゲルダちゃん、今までどこへ行ってたの？そしてまた僕はどこにいたんだろう。こう言って貝はそこらを見回しました。ここは随分寒いんだな。なんて大きくてガランとしているんだろうな。こう言って貝はゲルダに必死と取り付きました。ゲルダは嬉し紛れに泣いたり笑ったりしました。それがあまり楽しそうなので、氷の板切れまでがはしゃいで踊り出しました。そして踊り疲れて倒れてしまいました。その倒れた形が一人でに言葉を綴っていました。それはもし貝にその言葉が綴れたら、貝は自由になれるし、そして新しいソリ靴と残らずの世界をやろうと雪の女王が言ったその言葉でした。ゲルダは貝の頬に接吻しました。みるみるそれはぽーっと赤くなりました。それから貝の目にも接吻しました。するとそれはゲルダの目のように輝き出しました。貝の手だの足だのにも接吻しました。これでしっかりして元気になりました。もうこうなれば雪の女王が帰ってきても構いません。だって女王がそれができれば許してやると言った言葉がピカピカ光る氷の文字ではっきりとそこに書かれていたからです。